保存版、平成29年度版、後期高齢者医療制度特集号、38ページ。1、後期高齢者医療制度の運営は、少子高齢化が進んでいる中、高齢者の皆さんが安心して医療を受けられるために、平成20年4月からこの制度がスタートしました。長崎県内の市・町で構成する長崎県後期高齢者医療広域連合、以下広域連合というが保険者として運営にあたり、保険料の決定、医療費の支給などを行います。一方、長崎市は被保険者資格の取得、創出や医療給付等の受付事務及び保険料の徴収などを行います。2. 対象者、被保険者は、75歳以上の方。75歳になる方は、75歳の誕生日当日から被保険者となります。手続きの必要はありません。65歳以上、75歳未満で、一定の障害があり、広域連合の認定を受けた方、加入希望者のみ、対象となる方、身体障害者手帳、1級から3級、4級の一部、養育手帳、A1、A2、または精神障害者保健福祉手帳、1級、2級の所持者、もしくは障害基礎年金、1級、2級、その他の障害年金などの受給者。3. 保険証。後期高齢者医療、被保険者証は、被保険者の一人一人に保険証を1枚交付します。医療機関にかかるときは、必ず窓口に提示してください。後期高齢者医療被保険者証の見本が掲載されています。1行目は、後期高齢者医療被保険者証と表示されています。平成29年度の保険証の色は紫色です。2行目は、有効期限。3行目は、被保険者番号。4行目は、住所。5行目は、氏名、性別。6行目は、生年月日、資格取得年月日。7行目は、発行期日、交付年月日。8行目は、一部負担金の割合。窓口で支払う負担割合が印字されています。9行目は、保険者番号。10行目は、保険者名が印字されています。保険証の切り替えについて、毎年8月に保険証の切り替えを行います。現在の保険証の有効期限は平成29年7月31日となっています。平成29年度の新しい保険証は郵送にて7月下旬に交付します。なお、有効期限が切れた保険証は破棄していただくか、後期高齢者医療室、または行政センター、支所、地区事務所にお返しください。新たに75歳、被保険者になる方には、誕生日の前月末までに保険証を郵送にて交付します。4. 医療を受けるときの自己負担は、括弧あ、自己負担割合、医療機関にかかったときに、病院などの窓口で支払う額の負担割合です。毎年8月に、同じ世帯内の全被保険者の前年の所得に対する住民税の課税標準額に応じて、この負担割合を見直します。一般の方は1割、現役並み所得者、課税標準額が145万円以上ある方は3割。同じ世帯内の全被保険者のうち、住民税の課税標準額が145万円以上の方が一人でもいる場合、 現役並み所得者の3割として判定されます。ただし、3割と判定されても、収入が法令で定める以下の基準に該当する場合、基準収入額適用申請書を申請することにより、負担割合の再判定を行います。収入による再判定基準、自己負担割合が1割に戻る基準。1、世帯内に被保険者が1人の場合は、収入が383万円未満。2人以上の場合、合計520万円未満の場合。2、世帯内に被保険者が1人で、収入が383万円以上の方で、かつ同じ世帯内の70歳から74歳の方全員の収入を合わせると520万円未満となる場合。1か2に該当する場合は、原則、申請をした月の翌月から自己負担割合が1割となります。医療費が高額になったとき、医療費の自己負担額が高額になった場合には、一定の限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。限度額は以下の表の通りです。一度申請すると、次回から自動的に診療月の約3ヶ月後に登録した口座へ振り込まれます。また、医療費が高額となった世帯内に、後期高齢者医療、被保険者である介護保険被保険者がいる場合、医療保険と介護保険の年間の自己負担額を合算して、以下の表の限度額を超えたときは、申請により超えた分が支給されます。高額介護合算療養費という。本文下に表があります。自己負担限度額、保険適用の医療分、平成29年8月から。表の説明。所得区分ごとに、高額医療自己負担限度額、外来個人ごと月額、外来と入院世帯単位の月額、高額医療介護合算制度における自己負担限度額の年額、8月から翌年7月の金額が表示されています。また、所得区分は4つに分かれています。区分1、現役並み所得者、高額医療自己負担限度額、外来個人ごと月額は57,600円、外来と入院世帯単位月額は81,100円と、医療費から267,000円を引いて 1% をかけた分の合算。ただし、過去12ヶ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額は44,400円。高額医療介護合算制度における自己負担限度額、年額8月から翌年7月。67万円。区分2、一般の方、高額医療自己負担限度額、外来個人ごと月額は14,000円、年間上限144,000円、外来と入院世帯単位月額は57,600円。ただし、過去12ヶ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額は44,400円。高額医療介護合算制度における自己負担限度額、年額8月から翌年7月、56万円。区分3、住民税非課税の世帯に属する方、低所得2、4以外、高額医療自己負担限度額、外来個人ごと月額は8,000円、外来と入院世帯単位月額は24,600円。 高額医療、介護合算制度における自己負担限度額、年額、8月から翌年7月、31万円。区分丸4、丸3のうち、世帯全員の所得が0円の方、低所得1、かっこ老福、年金収入のみの方は、年金収入が80万円以下の方、年金と他の収入がある方は、年金収入マイナス80万円、かっこ、年金収入が80万円未満の時は、0円として計算します。かっこ閉じ。プラス、年金以外の収入マイナス必要経費、イコール0円。高額医療自己負担限度額、外来、個人ごと、月額は8000円。外来と入院、世帯単位月額は1万5000円。高額医療、介護合算制度における自己負担限度額、年額8月から翌年7月、19万円。表の説明終わり。75歳になり、この医療制度に加入した月は、被保険者の自己負担限度額が、それまで加入していた医療保険制度と後期高齢者医療制度、それぞれの自己負担限度額の2分の1となります。月の初日に75歳になられた方は除きます。括弧う、限度額適用、標準負担額減額認定証について、世帯の全員が住民税非課税の場合、申請することにより、限度額適用、標準負担額減額認定証の交付を受けることができます。受診、外来、入院時に医療機関に認定証を提示すると、窓口での支払いが、括弧いでの表、自己負担限度額、保険適用の医療分の自己負担限度額までになり、入院した時の食事代も、以下の表の標準負担額が自己負担となります。また、療養病床に入院したときは、食費1食あたりと居住費1日あたりの標準負担額が自己負担となります。軽減を受けるためには、受診される前に、限度額適用標準負担額減額認定証の交付を受ける必要があります。現在すでに交付を受け、8月の更新時に、次年度も引き続き交付対象となっている方には、保険証と同時に認定証を郵送により交付します。申請の必要はありません。本文下に表があります。入院時食事代の標準負担額。表の説明。区分5つと、一般病床、療養病床の1食あたりの食費が表示されています。区分1、現役並み所得者と2、一般の方は、一般病床、食費360円。ただし、難病患者等の入院時は260円になります。療養病床、食費460円。ただし、一部医療機関では420円の場合もあります。区分3、住民税非課税世帯に属する方、4、5以外、低所得2、一般病床、食費、入院90日までは210円、入院90日を超える場合は160円。ただし、低所得2の認定証をお持ちの方で、その交付を受けている期間に90日を超える入院がある場合、別途申請をすることにより、さらに食事代が減額されます。入院日数は過去1年間における全保険者で、低所得2の認定証が交付されている期間の入院日数を合算することができます。療養病床、食費210円。区分4。 丸三のうち、年金受給額80万円以下等の方、丸五以外、低所得1、一般病床、食費100円、療養病床、食費130円、丸五、丸三のうち、老齢福祉年金を受給している方、低所得1、括弧、老福、一般病床、食費100円、療養病床、食費100円。表の説明終わり。括弧へ、特定疾病療養受領証について、高度な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣が指定する特定疾病、括弧、先天性血液凝固因子障害、血友病の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因する HIV 感染症、括弧閉じの場合、特定疾病療養受領証を医療機関の窓口に提示することで、特定疾病に対する毎月の自己負担額が1万円までとなります。該当される方は申請してください。5. 保険料は、被保険者一人一人にかかります。平成29年度の保険料の決定通知及び納入通知書については、7月中旬に郵送します。保険料は、均等割額46,800円に、所得割額、前年の総所得から33万円を引いて 8.80% をかけたものの合算になります。保険料の年額は最高57万円です。均等割額はすべての被保険者にかかります。所得割額は各被保険者の所得に応じてかかります。被爆者健康手帳をお持ちの方も保険料はかかります。年度途中で被保険者となった場合、その月から月割で算定します。6. 所得の少ない方などの保険料軽減。平成29年度の場合は、所得の少ない方などは、次のような場合に保険料が軽減されます。平成29年度は次の通り、国の予算措置により、本来の軽減割合を超えて軽減しています。また、所得割と被扶養者であった方の軽減は、平成28年度と比べて縮小されています。今後の見直しについては、後ほど説明します。所得が少ない方の軽減。均等割額46,800円の軽減。同一世帯内の被保険者と世帯主の前年の合計所得金額33万円以下の場合、本来の軽減割合は7割、平成29年度の軽減割合は 8.5 割、軽減後の額は7000円。33万円以下の場合のうち、被保険者全員が年金収入のみで、かつ80万円以下の世帯、本来の軽減割合は7割、平成29年度の軽減割合は9割、軽減後の額は4600円。33万円プラス27万円かける被保険者数以下の場合、本来の軽減割合は5割、平成29年度の軽減割合は5割。軽減後の額は23,400円。33万円プラス49万円かける被保険者数以下の場合、本来の軽減割合は2割。平成29年度の軽減割合は2割。軽減後の額は37,400円。所得割額の軽減。総所得金額等が 91万円、年金収入のみの場合、211万円以下の方。本来の軽減割合は、軽減なし。平成29年度の軽減割合は2割。被扶養者であった方の軽減。後期高齢者医療制度に加入する前日まで、会社などの健康保険、国民健康保険は除くの被扶養者だった方。均等割額。所得が少ない方の9割、8.5 割軽減に該当しない場合、本来の軽減割合は、被保険者になってから2年間、5割軽減。平成29年度の軽減割合は、7割。軽減後の額、1万4000円。所得割額、負担なし。均等割額の軽減を受けられるか否かを判定する所得は、所得割額を計算するときの所得と次の点が異なります。65歳以上、昭和27年1月1日以前生まれの年金受給者は、年金所得から15万円が控除されます。土地、家屋等の譲渡所得は、特別控除前の金額で計算されます。事業所得は、専従者控除、専従者給与を差し引く前の金額で計算されます。世帯主、または被保険者で、次の1から3に該当する方は、毎年、後期高齢者医療簡易申告書を提出し、申告してください。申告がない場合は、上記の保険料軽減を受けられない場合がありますので、ご注意ください。1、確定申告、または住民税申告していない方。2、控除対象配偶者や被扶養者の方。3、非課税となる収入、遺族年金、障害年金、被爆者健康管理手当などのみを受給している方。7、保険料の納め方は、原則として年金からの転引きとなります。ただし、年度途中で被保険者となった方は、一定期間、年金からの転引きにはなりません。年金から転引きされる方、特別徴収と言います。対象者、介護保険料が転引きされている年金の年額が18万円以上の方で、介護保険料と当保険料額の合計額が年金受給額の2分の1を超えない方。納め方、年6回の年金支給の際、受給額から転引きします。仮徴収、4月、6月、8月、前年の所得が確定していないため、仮に算定された額を徴収します。前々年の所得で算定。また、前年度から引き続き特別徴収の方は、前年度2月の保険料額と同額を仮徴収させていただきます。本徴収、10月、12月、2月、確定した年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を3回で徴収します。前年の所得で算定。口座振替によるお支払いに切り替えることができます。保険料を特別徴収によりお支払いいただいている方は、申し出により口座振替によるお支払いに変更できます。保険料総額は、特別徴収、口座振替、いずれのお支払い方法でも変わりません。口座振替によるお支払いに変更した場合、口座振替名義人の方が、所得税や住民税の申告の際に、社会保険料控除を受けられます。ご希望の方は、 金融機関への口座振替を申し込みの上、別途、市役所への申し出書の提出が必要です。申し出書の提出がないと、特別徴収が優先されます。納付書で納める方、普通徴収と言います。対象者、1、特別徴収の対象とならなかった方、2、年度途中で被保険者となった方、納め方、7月から翌年3月まで9期に分けて納めることになります。特別徴収の方でも、所得の変更などにより保険料額が変更となったときは、年度途中から普通徴収へ変更となる場合があります。国民健康保険に加入されていた方は、国保税は75歳到達月の前月までの課税となっていますので、重複して保険料を納めていただくということはありません。国民健康保険税を口座振替にされていた方も、制度加入後、後期高齢者医療保険料の口座振替を希望される場合は、改めて口座振替の手続きを行っていただく必要があります。口座振替は、キャッシュカード、18、神話、ゆうちょ銀行に限るをお持ちであれば、市役所でも手続きできます。ページー口座振替受付サービスと言います。保険料の払い戻し、還付について、死亡、転出などによる資格喪失や所得の変更により保険料が変更となり、納めすぎが発生した場合は保険料を還付します。還付が発生した場合は必要書類をお送りします。保険料を滞納すると、納入期限を過ぎると、まず、督促状をお送りします。滞納が続くと、有効期限の短い保険証、短期被保険者証になる場合もあり、特別な理由もなく滞納すると、差し押さえなどの処分を受けることがあります。納付が困難である場合は、長崎市収納課、電話 829-1130、までお早めにご相談ください。納付忘れにならないために、便利で確実な口座振替をご利用ください。8、制度の主な見直し点について。この10年間で70歳以上の高齢者数は 1.3 倍になり、国民医療費も 1.3 倍に増えており、2025年には国民医療費の総額は 61.8 兆円にもなる見込みです。国においては、すべての方が安心して医療を受けられる社会を維持するため、次のように高齢者の医療保険制度を見直すこととなりました。被保険者の皆様には、生活に多大な影響があるとは存じますが、どうかご理解いただきますようお願い申し上げます。括弧1、後期高齢者医療費保険者の保険料軽減特例措置の見直し。括弧は、所得割額の見直し。所得割額を負担する方のうち、前年中の総所得金額等が91万円以下の方の軽減措置は次の通りとなります。平成28年度、所得割額5割軽減。平成29年度、所得割額2割軽減。平成30年度、所得割額の軽減なし。括弧い、被用者保険の被扶養者だった方の軽減特例措置の見直し。後期高齢者医療制度の加入時に、健康保険等、国民健康保険、国民健康保険組合は除くの被扶養者だった方の均等割額は次の通りとなります。なお、所得割額の付加開始時期は今後検討することとされています。均等割額、 平成28年度9割軽減、平成29年度7割軽減、平成30年度5割軽減、平成31年度3年目以降は軽減なし、資格取得後2年間5割軽減。この軽減特例措置がなくなった場合でも、世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等の合計によっては、低所得者に対する軽減措置が適用されることがあります。括弧2、高額療養費制度、70歳以上の見直し。被保険者の自己負担限度額を超えて医療費を支払った場合に、その超過分が高額療養費として支給されますが、平成29年8月から一部の被保険者、非課税世帯は現行通りの自己負担限度額が引き上げられます。括弧は、現役並み所得者、課税所得145万円以上、現行、外来44,400円、外来と入院、世帯合算、8万100円に医療費から26万7千円を引いて 1% をかけたものの合算。ただし、過去12ヶ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額は44,400円。平成29年8月から平成30年7月、外来57,600円、外来と入院、世帯合算、8万100円に医療費から26万7,000円を引いて 1% をかけたものの合算。ただし、過去12ヶ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額は44,400円。平成30年8月から。平成30年8月以降は、外来、入院の区別がなくなり、課税所得別に負担額が設定されます。課税所得690万円以上、25万2600円に、医療費から84万2000円を引いて 1% をかけたものの合算。ただし、過去12ヶ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額は14万100円。課税所得380万円以上、16万7400円に医療費から55万8000円を引いて 1% をかけたものの合算。ただし、過去12ヶ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額は9万3000円。課税所得145万円以上、8万100円に医療費から26万7千円を引いて 1% をかけたものの合算。ただし、過去12ヶ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額は44,400円。括弧い、一般、課税所得145万円未満、現行、外来1万2000円、外来と入院、世帯合算、44,400円。平成29年8月から30年7月、外来1万4000円、年間上限14万4000円、外来と入院、世帯合算、5万7600円。ただし、過去12ヶ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額は44,400円。 平成30年8月から、外来1万8000円、年間上限14万4000円、外来と入院、世帯合算、5万7600円。ただし、過去12ヶ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額は4万4400円。括弧3。高額介護合算療養費制度、70歳以上の見直し。医療保険と介護保険における1年間の自己負担の合算額が高額となる場合に、自己負担限度額を超えた部分が療養費として支給されますが、平成30年8月から一部の被保険者、一般、非課税世帯は現行通りの自己負担限度額が引き上げられます。括弧は、現役並み所得者、課税所得145万円以上、現行67万円、平成30年8月から、課税所得690万円以上、212万円、課税所得380万円以上、141万円、課税所得145万円以上、67万円、課税所得別に負担額が設定されます。括弧4、65歳以上の入院時の居住費、光熱水費相当額の見直し。65歳以上の医療療養病床に入院する一部の方の居住費について、介護保険施設や在宅との負担の公平化を図る観点から、光熱水費のご負担を見直しさせていただくこととなりました。医療療養病床に入院している65歳以上の方、医療の必要性の低い方、現行1日320円、平成29年10月から1日370円、平成30年4月から1日370円。医療の必要性の高い方、指定難病の方以外、現行1日0円、平成29年10月から1日200円、平成30年4月から1日370円。指定難病の方、老齢福祉年金受給者の方、現行、平成29年10月以降、平成30年4月以降、いずれも1日0円。9、こんな時の手続きは、1、一定の障害のある65歳以上、75歳未満の方がこの制度に加入するとき、届出に必要なもの、現在加入している医療の保険証、印鑑、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳、障害年金証書など。2、県外から転入してきたとき、届出に必要なもの、前年中の収入がわかる書類、負担区分等証明書、印鑑。3、市外へ転出するとき、届出に必要なもの、保険証、県外転出の際は印鑑も必要。4、生活保護を受けなくなったとき、届出に必要なもの、保護廃止決定通知書、印鑑。5、生活保護を受けるようになったとき、届出に必要なもの、保険証、保護開始決定通知書、印鑑。6、保険証をなくしたとき、再交付、届出に必要なもの、身分証明書、マイナンバーカード、介護保険証など、印鑑。代理人の場合は、 代理人の身分証明書も必要。7、死亡したとき、葬祭を行った方に葬祭費2万円が支給されます。届出に必要なもの、保険証、葬祭を行った証明、改葬お礼等、葬祭を行った方の預金通帳と印鑑。8、高額療養費支給申請、届出に必要なもの、保険証、支給対象者名義の預金通帳、印鑑。9、療養費支給申請、補装具、医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代を全額支払ったとき、自己負担分を除いた額が支給されます。届出に必要なもの、保険証、医師の証明書、領収書、明細、支給対象者名義の預金通帳、本人以外へ支給希望の場合は、委任状と代理人の身分証明書、印鑑。10、限度額適用、標準負担額減額認定申請。届出に必要なもの、保険証、老齢福祉年金受給者は年金証書、印鑑。低所得2の認定証を持っている方が入院日数90日を超え再申請する場合、届出に必要なもの、保険証、印鑑、限度額適用標準負担額減額認定証、入院日数を確認できる書類、領収書など。11、特定疾病認定申請、届出に必要なもの、保険証、特定疾病認定意見書、印鑑。12、送付先を変更したいとき、長期入院などによる、届出に必要なもの、保険証、代理人の場合は代理人の身分証明書も必要。以上の1から12の手続き場所は、後期高齢者医療室、市役所本館2階、行政センター、支所、地区事務所。13、交通事故にあって保険証を使用したとき、届出に必要なもの、直接後期高齢者医療室までお問い合わせください。給付の手続きで被保険者の方が死亡している場合は、上記の手続きのほかに別途ご家族から誓約書をいただく場合があります。手続きの際にマイナンバーの記載が必要な場合がありますので、マイナンバーカードをお持ちの場合はご持参ください。10、その他。こんな時も広域連合から給付を受けることができます。1、旅行先で保険証の提示をせず、病院などの窓口で医療費を全額負担した時。2、医師の指示で緊急、かつ、やむを得ず重病人の入院や転院などの移送、他に手段がない離島での船舶による移送などに費用がかかったとき。3、保険診療外の針、急の施術を受けたとき。4、在宅診療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したとき。お問い合わせはこちらへ。長崎市後期高齢者医療室。電話 095-829-1139。長崎県後期高齢者医療広域連合。電話 095-816-3930。多発する還付金詐欺にご注意を。信じない。誘導されない、操作しない。医療費などの還付があると偽り、電話で誘導した ATM で預金通帳やキャッシュカードから指定口座に現金を振り込ませるという悪質な手口が全国的に後を絶ちません。 不審に感じたら、まずは一旦電話を切ってから、後期高齢者医療室まで連絡ください。